ようございます。まず、65歳から90歳までの方を手を挙げてください。本当におめでとう。今、手を挙げた方のために祈りたいと思います。じゃあ祈ります。天道様、イエスキリストの皆によって祈ります。あなた今ここにいることを感謝します。そして今、手を挙げた方の上に本当に大きな大きな、祝福この1年間与えてあげてください。お願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。若い時あんまり、ね、年寄りの方があんまり大したことないと思ったりしてたんだけれども、今は57歳なのに必死で健康を、立ち直そうとしているので本当に尊敬してます。年取っていくっていうことは、臆病のようなもんじゃないんです。本当に勇気がいる、忍耐がいる、本当に力がいるから本当に尊敬しています。今日のテーマはそれとちょっとだけ関係してるんですけれども、このシリーズの最後、になりますけれども、最初話してたのは、神様は私たちと一対一な関係を持ちたがってるっていうような話をしまして、そして全てを作った神様と関係を持つんだったら、まず具体的にその方はどういう方なのかっていうテーマでもう何週間も続いたんですけれども、神様は、良い方で愛の方で、まあ、いろんなテーマで今まで話してたんですけれども、今日の話は、最後として、ちょっと、まず御言葉を読みたいと思います。マタイの7章の24節から27節お願いします。
はい、マタイ、7章24節から27節。だから私のこれらの言葉を聞いてそれらを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。
僕もともと大工やったので、工事現場とかすごく興味があるんですね。どうやってでこの建物を作るのかっていつもなんか時間あったら、覗いて、現在のやり方は何なのかとか見たりしてるんだけれども、特にこの近所が私にとっては面白いんですけれども、そっちの方に行くと突き当たりの真ん前にものすごい高い建物があるんですけれども、あの時建てる前の説明会に私が参加していろいろこれからどうやってそれが作るのかって、まずびっくりしたのはそこで縄文時代のものが発見したから、すぐ建築ができるんではなくて、まず専門家来てそれを全部記録してもらうっていうことになってて、そしてそれだけではなくていろんな、人たちがそこに住んでたので、まずその人たちを売ってもらって、そして出て行ってもらうっていうものはかなり大変な仕事だったらしいんです。ですからまず、まあ、いろんなものがあったと思うんですけど、まず誰かが、どっかの会社がビジョンを持ち出したんですね。ここでこういう建物が作りたいというビジョンで始まったんじゃないかなと思うんですね。そして次はいくら具合するんだろうかとか、借金の用意とかいろいろそういうものもあったんじゃないかなと思うんですね。そしてあとは、設計、誰か専門の人を作ってもらって建築の会社と連絡していろいろ見積もり出してもらって、それ 考えるだけでなんかクタクタした気持ちになってくるんだけどね、大変って。それだけではなくて、いろんな、許可が必要やし、そして、まあ、それだけでも大変なのにね、まだ何もしてないんですね。もう建物まだできてないんですね。そして、今度はやっと見積もりが決まって、誰が建てるのか決まって、それで今度は、潰す、会社もあるんですね。元の建物を潰してしまう会社があって、でまずそれを、もともとあった建物を全部潰さないといけないって。そして今、すごい面白いなと思うのは、このすぐ隣なんですね。もうこの壁のすぐそこに、建物は、もうこれなんですけれども、私がここで建て替えやなと気づいたのは、まずね、もう何年か前なんですけれども、もともとここにあった建物が、なんかの新興宗教が入ってたんですね。そして、たまに、駐車場にいると窓が開いてて、その宗教の礼拝が、ちょっと聞こえ、礼拝って言えるやろうか。とにかくね、仏教でもない、神道でもない、なんか強烈な変な礼拝仕方があって、一体何やってるんやろうかっていうような、ちょっと怖いようなものが聞こえてしまったんですけれども、なんかいつ間にかそれが聞こえなくなってきて、今度はなんか会社が入ってたんですね。そして今度は、ベジの野菜中心の、なんか、レストランみたいなものができてしまって、そしてびっくりしちゃったのは、それ、できたばっかりなのに、なんかうまくいってる感じやったのに、急になんか引っ越してあっちの方に行っちゃったんですね。あれと思って。入ってばっかりで、もう出て、あ、なんか追い出されたんかなとか思って。まあいろんなことあったと思います。それで今度は、潰す、元々の建物を潰す会社が入ってきて、それを潰し始めてもう大変。もうなかなか、コンクリートの建物は、簡単に、潰せないんですね。ホコリもこっちに飛んでくるし、それだけではなくて、なんかハンマーのダラララっていう音でね、もうね、もうなんか体も揺れるぐらい、ここも揺れてたんですけれども、まだ何もないんですね。新しい建物がまだないんですね。そして、やーっと潰して始まると思ったら、今度はね、大きなドリルの先みたいなもんで、ぐにゃんごにゃんごにゃんごにゃんごにゃんごにゃんで、そして、パイプの形した穴を、掘ってたんですね。そして、それが2、3日で、終わると思ったら、なかなか終わらないんですね。何週間もそれが続いてて、そしてどうしてかというと、この辺私がもうパルモア学院っていう元町の辺の建て替えの時も、私その、時にそこに働いてたので、いろいろそのこともわかるし、この隣の建物、突き当たりの建物の説明会も行ったし、そして一つわかるのはね、ここで建物を建てるのはね、やばいんですよ。大変なのよ。そしてその流はもう本当に深いところで水が流れてるの。かなりすごい流を山からこの下に流れてるんですね。ですから、建物建てようと思ったら大震災で分かったんですけれども、ちゃんとなんて言うんですか、英語でベッドロックって言うんですけど、岩盤って言うんですか、一番深いところで、岩があって、それと繋がらないと、建物が不安定になってしまうんですね。まあ20年ぐらいいいかもしれないけれども、いつかなんかあった時に、建物自体が歪んでいくっていうような危険があるんですね。ですから、ここで建てるっていうのは大変なのよ。もう何週間もごよんごよんごよんごよん。そして僕もそれを見ててね、なんかいろいろ出てくるんですね。もう、ある時見てたらね、なんか黒いような、誰かの下水当たったんかなと思って、もうぐわーって出てくるようなものもあるし、いろんな汚いものが出てきたり、まあ綺麗な土も出てくれば、汚いものもあれば、そして途中で何か引っかかったんですね。 そしてなんか岩なんだけれども安定してないような岩やったから、今度もうなんかそれ潰し始めたので、なんかこっちも揺れ出して、もう大変だったんですね。けれどもまだ建物がないんですよ。何もできてないんですよ。そして今、やーっとその、ベッドロックっていうんですね、岩盤っていう、やっとそこに届いたみたいで、やっとそこにコンクリートを埋めてつながったみたいで、そして今そこ行って、その壁のところ聞いてたらね、今度ね、で、ポンプが吸ってんの。なぜ言うと、バンバンバンバン水が山から流れくるから、やっぱり出してることも聞こえるんですね。多くの深いところまで、それをやってるんですね。そして、もう何ヶ月も続いてるんですけれども、多分もうちょっとで、やっと、その、新しい建物が見えてくるんじゃないかなと思うんですね。どうしてこの長い説明をしているというと、何かを作る、一から何かを作る、何かを建てるは大変なのよ。もうゼロから何か、なかったものを、今度はもう何かを作るっていう、なかったところに何か作るっていうのは、ものすごく、大変なんですよ。そして、ちゃんとやってなかったら、建物が潰れてしまうっていうようなことなんですね。一気に潰れてしまう。フロリダで、去年綺麗な建物があって、ぐっすりある男性が寝てたら、急に地面が落ちて吸い込まれて、消えた。で、今でもその人の死体が見つかってないんですね。そのような、もう見た感じ？立派な家と思うんだけれども、一瞬でポッて消えるんですね。人間の人生もそういうとこあるんです。人間の人生が、土台がしっかりしてなかったら、大丈夫って見えても、外面的に大丈夫と見えても、一気で落ちてしまって、とんでもないようなことになってしまうという、可能性があるんですね。イエス様が今日の話、その建築の話なんだけれども、本当は建築の話してないんですよ。本当の話は私たちの人生の話なんです。どうやってしっかりした、もう嵐が来ても地震が来ても揺れない、潰れない、どうやってそういうような人になっていくかっていうような、話なんですね。そして、そういう人生、そういう人間を作るには、この隣の建物と同じようにね、簡単なもんじゃないんですよ。楽なもんじゃないんですよ。けれども、気の毒なんですけれども、多くの人っていうのは、現在は、一からやり直し、何もないところに何かを作るっていうのは、めんどくさいと思ってるんです。めんどくさいからやってられないっていうような、ものあるんですね。お正月昔やったら、ばあちゃん、お母さん、おばさんたちみんな集まって、みんな力を合わせておせち料理を作ったんですね。けれども今の若者に聞いたら、おせち料理っていうのはどっから来ますかって聞いたらね、みんなの返事がね、ローソンって言うのよ。ローソンって、ね、昔はね、ばあちゃん、おばさんたち、お母さんたちみんな集まってその会話があって、そして大事に話し合いながらそれを作ったわけなんだけれども、今の人生はめんどくさいって思うの。やってられないと思うんですね。めんどくさいっていう時代に入ってきたんですね。英語でこのようなワンポイントレッスンになるんですけれども、turn key っていうことわざあるんですね。これが鍵なんですけれども、あの家がレンタルなんだけれども、あの家はターンキーっ this っていうと、turn っていうのは回すことなんです。鍵、キーは鍵。turn key っていうのは、もう何もしなくてもいい。あそこ借りたら、鍵入れるだけで済めるっていう意味なの。もうすべてのことが用意してある。家具も全部用意してある。ソファも何でもかんでもあるから、あそこは turn key よって言うんですね。あとは、古い車、買うと、そのオークションで説明書いてあるんですけれども、修理の必要なものはちゃんと書いてあるんですね。修理が必要で、エンジンがこうでこうでっていう50年前のエンジンですので、保証ができませんとかいろいろ書いてあるんですけれども、場合によって一言書いてあるんです。This car is turnkey. この車は鍵入れるだけでブルルってやったら回って使えるよっていうような、もんなんですね。そして今の時代の人たちがね、トーンキーが好きなんですよ。めんどくさいことが嫌なの。もう、一階建てはいらん。もう、駅のすぐ近くにマンションが欲しい。もう、庭とか、もうそんなやってられないわっていう。もうとにかく、パンって入って、パンって開けて、パンって、もう、電子レンジで食べ物をチンして、そして寝るっていう、そういうトーンキーが欲しいって、今の時代。これも言ってもいいんかな。ちょっと、私はちょっと、もう言いますけれども、現在やってないんですけれども、昔は悩み相談が多くて、ロブさん祈ってくださいって、私が結婚したいんですけれどもっていうような祈りのリクエストが多くて、そしてどの人がいいんですかって聞いたら、そうだね、どっちかというと主人やったら誰々さんの主人のような人がいいなって、あのタイプ、そして、あの別にね、あの人と結婚したいとかそういうもんじゃないんだけど、あのタイプが欲しいってけれども、みんな気づいてないのはね、どうしてあんな立派な主人になったっていうとね、お嫁さんがね、工事したんですよ。建築があったんですよ。もう何年も何年もかけて、そしてそれもぶつかって、喧嘩して、物を投げて、騒いで、いろんなものを乗り越えて、そして、ああいう柔らかい主人ができたんですよ。そして、今度は女性の気持ちを分かるような主人ができたんですよ。けれども、若い女性がね、めんどくさい。もう、短期がいい。もう、パンって吐いたら、イエス様と同じっていう。そういう、ポーンって入って、こうでこうでこうで、けど本当のこと言うと、そういう男性ってこの地球ではね、何人しかいないんですよ。もう少ないんですよ。本当のこと言うと、作らないといけないんです。そういう関係なんですよ。もう工事しないといけない。もう忍耐でいろんなものを乗り越えないといけない。もういっぱい泣かないといけない。はい、もう落ち込まないといけない。そしてそれを乗り越えた後に、やっと、わあ、この人いい人やなっていうようなものができていくんですね。けれども今の時代嫌いなんで、めんどくさいって。男性も女性もね、トーンキーが欲しい。誰々さんのお嫁さんみたいな人がいる。もう男性の気持ちがわかる、あの人はって。あの人がいいのよって。いや、けれどもそれはね、結婚した時そういう人じゃなかったんですよ。建築が始まったんですよ。だからああいう人ができたんですね。めんどくさいっていうものが私たちの社会の中に増えてるんですね。努力したくない、忍耐を持ちたくない、ただ神様に祈って祈ってボーンと現れる、魔法みたいにうわーすごいって、それが望んでるの。ボーンと現れて。けど本当のこと言うと、なかなか神様そうしてくれないんですね。神様はビルダーなんです。ものを建てる、作るような人なんですね。ですから私たちが成長したかったら、もう チン3分してもらうとか、あの短期でもらうとか、それを置いて私たちも、何もないところで作っていくっていう、そういうような性格、そういう人にならないともういけないんじゃないかなと思うんですね。そしてその大変大変で私が言ってるんですけれども、その一から自分の人生を、作っていくっていうのはすごい魅力的ないいものもあるんです。それは自分が何かできた時に、それは人間関係なのか、それが仕事なのか、それが神様の関係なのか、それが建物なのか、自分でその1から0からできた時に自分が何を持ってるかっていうのは知ってるわけなの。安心がある。だって借り物じゃないって、自分がもう何もないとこから作っていったから、その喜び、その満足感があるんですね。昔私が、昭和時代の軽トラック持ってたんですね。そしてスクラップやから拾って全部ばらして、そして全部直して組み立てて、私が当分それを乗ってたんですけれどもね、あの車気持ちよかった。そして気持ちは良かった理由はね、その車の中身全部知ってたから。だから、あ、こういう音が出てきてるなって、第2ピストンのバルブの調整がちょっと必要になってきたなって、もうなんか安心がある。なぜ言うと全部わかるわけやから、びっくりとか一気に崩れたとか一気になくなったとか、そういうもんじゃなくて、それ人間関係もそうなんですね。もう一瞬でもう深い関係ができましたっていうのはありえない。もう時間がかかるんですよ。もう工事しないといけない。そのようなものが神様が考えているので、そのように私たちがなってほしいんですね。ビルダーになってほしいんですね。イエス様が今日の御言葉を読んだところでは、本当のことを言うと、家を作る方法ではなくて人生の作る方法なんですね。そして今クリスチャンの世界でもこういうものも何回も見えてきたんですけれども、説教大好きな人もいます。そしていろんなセミナーに行ってる、いろんなパンフレット買ってる、日本のどこのセミナーあってもその顔が、写真があればその人の顔が見えるっていうような、もう御言葉が大好き、御言葉学んでいくの大好き、インターネットでいつも聞いてる、けれどもその人の人生を見るとあれって思うような、あんだけの御言葉聞いてんのに実行してないなっていうようなものが見えるんですね。聖書に書いてあるんですけれども、信仰、神様の御言葉を聞くと、信仰が与えられるって書いてあるんですけど、それがローマ、今は読みませんけど、ローマの10章の17節でそういうことが書いてあるんですね。御言葉聞くと信仰が与えられる、信じられるっていうようなものが入ってくるんですけれども、それだけでは、ね、ダメなんですよ。信仰の次は足がいるのよ。行動がいるのよ。動かないとダメなのよ。信仰だけじゃダメなの。メッセージを聞いて聞いて、よかったよかった、もう今週のロブがね、もう笑っちゃったよとか、まあそれがいいけどね、それだけじゃダメなんですよ。動かないといけない、実行しないといけない、学んだものが実行しないといけないことなんですね。イエス様が言ってるのは、私たちがあなたたちをね、ただ私の話を聞いてそれだけじゃダメなんですよって、もう実行しないとダメなんですよ、動かないとダメなんですよっていうことなんですね。つまり具体的に言いますと、やっぱり神様と一対一の時間取らないとあかんなーって、それを学びましたではなくて、実際やる、 ドカーンとやり出すっていうことなんですね。もう今日すごい証があってね、誰々さんが癒されたって話聞いたんだけれども、それだけじゃダメなんですよ、証を聞いてて。自分を友達のところに手を置いて、その病気が治っていくっていう、実行していかないとダメなんですね。そして、もう、ね、親には言えないんだけれども、まあ、いつかね、親にね、イエス様のことを説明したいと思っていますではなくて、実際イエス様は誰なのか、あなたにとっては誰なのかって話しするっていうのは実行しないとダメですね。動かないとダメなんですね。もう一度御言葉、出してくれますか。もう一度読んでくれますか。
だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。
もう一度ね、24の方にちょっと気になるところあるんですけれども。
だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます、
うん、結局ここに書いてあるのは、私たちが御言葉を聞いて、そして自分の日常生活の中で学んだことを実行すると自分の人生の土台は岩盤に建てられることなんですね。ですから実行してるっていうのは、つまりどういう意味なのかっていうのは、隣のね、長いドリルの先、掘ってるわけなんです。私たちが実行してると、そういう深いような土台が私たちの人生の中に作ってるわけなんですね。口先だけじゃないんです。実行してるから深いとこを埋めてるんですね。そして今度は、その実行してるうちに自分の汚いものバンバン見えてくる。出てくる。あのドリルの先みたいなもんと同じなんだけどね、見てたらね、いろんな泥が出てくるんだ、グエッグエッって。自分の許せない心とか、自分の自己中とか、ゲンゲンゲンゲンゲンゲンって、この人頼ってたんだけれども、結局その人はどっか行ってしまったって、それはもう揺れてるもんやからほがしていって、どんどんどんどんどんどん、うんうんうんうんうんうん、掘って、そして今度はとうとうある日、イエス様しかいないっていう。イエス様しかいないって。やっとベッドロック。やっと岩盤につながったんですね。私の人生今それなんですよ。大きな建物が建てるんだったら、深い基礎がいるの。もう岩盤まで行かないといけない。大きな14階建てとか、もう浅いような土台があったらピュンって倒れてしまう。で、私の夢は全日本が神様の愛の素晴らしさを体験してほしいって。そこまでの建物が建てるんだったらね、深いような私たち全員ね、深いような土台を作らないといけない。ちょっとしたことで揺れて倒れるんだったらやっていけない。深いとこまで行かないといけないんですね。どんなことあっても、何されても、何が取られても、どんなこと言われても、それを置いて、とにかく信じるって、イエス様を信じるって、そのような、人がしっかりした人になっていくんですね。それだけではなくて、これもあるんじゃないかなと思うんですけれども、その掘っていってるうちに、いろんな苦しいものがあって、いろんな戦いがあって、いろんなもうここまで忍耐持ってることは知らんかったとか、いろんなものがあるんですけれども、それを通っていくと、口で言えないような、親しい関係を神様と持つことができるんですね。その辛いもの、その基礎を作ってる時に、私もこのね、最近の3ヶ月間もう泣いてね、もう何にもないわって、イエス様しかいないわって、けどその時 時に、もうこの経験がないと体験できないような神様のよしよし体験してるのよ。もうお金買えないような、もう体験できないような素晴らしい慰め、体験してるんですね。こういう赤ん坊はありえないんじゃないかなと思うんですけれども、例えばお母さんがいて、いやこの子がね本当にいい子なんですよ、3歳でね一度も泣いたことないんです、一度もこけたことないんです、一度もね、ぶち切れて、問題起こしたことないんです。いつも冷静でってか、そういう子供がもしいればね、お母さんの慰め、お母さんの愛、体験してない子なんですね。こけると、母さんがその子を持ち上げて、よしよしよしよしよし、もう大丈夫。そしてその体験としてお母さんと子供の絆ができるわけなんですね。もう手抜きで、はーい、餌がそこに置いてあるから自分で取ってったなとか、そういうような、子供がいたら変。やっぱりお母様の愛、辛い時、こけた時、足切っちゃって血が出た時、不安な時、それを体験したから、そういう深い絆ができているわけなんですね。神様もそうなんですよ。神様と深いような関係を作るんだったら、いろんなものを経験して、泣いて、こけて、もう一度失敗したのって、もう一度立ち上がって顔洗ってもう一回やっていくって、それを経験しないとダメなんです。そしてそれが経験しなかったら、もっとはるかに優れた恵みを管理することできない、できない。浅いようなもんだったら浅く、責任を取って、神様が用意してくれている大きな恵み、大きな責任というのはもう、保てない、管理できないような人になってくるんですね。子供の時に私がもう自転車が欲しくて欲しくて欲しくて欲しくて、結局50年前っていうのは自転車買うっていうすごい大きなことだったんですね。欲しくて欲しくて、いつもパパ自転車が欲しい欲しい欲しい欲しいってずーっと何年も言って、そしてお金も貯金して、やーっと何年もかけて貯金して、やっと自転車買えたんですよ。そしてね、もうすごかったんですけど、雨の日乗ってたら、家に帰ったら、11歳のロブが拭いてんのよ、汚れを。そこまで大事にしてたんですね。そして現在名前を言いませんけれども、ある若い男性のために自転車買ってあげたんですね。そして自転車欲しいって言ったから買ってあげたんだけれども、あれって今日乗ってきてないなって、どうしたのって聞いたら、あ、駅で忘れてね、2、3週間そこに置いて、なくなってしまってなって、そして今、ちょっと、だからもうないねって。気楽に。気楽に。結局、何でもかんでも楽に、ね、短期、楽になると、今度は責任を持てないんです。大きな仕事ができない。大きな恵みを管理することができないんですね。ですから皆様の悩みっていうのは、皆様の試練、皆様の問題っていうのは、ひょっとしたら悪魔から来てないかもしれない。ね。多くの人はね、これが悪魔のせいなんだとか、悪魔、いつも悪魔のせいに、もうかわいそう、いつも悪魔。もう悪魔が、もうそしてもう今度は祈るときに主よ、主よ、なんかすごい怖いような祈りをして悪魔のせいやから、ひょっとしたらそうじゃないかもしれない。ひょっとしたら神様の方がウェンウェンウェンウェンウェンウェン、どんな埃が出てくるやろうかって、ウェンウェンウェン、これも出てきた、ウェンウェン、放って、なぜ言うと、しっかりした岩盤につながってほしい、しっかりした人に なってほしい。津波が来ても、嵐が来ても、地震が来ても、もうイエス様とつながってるから、揺れても倒れないっていうような人が作りたがってるから、ひょっとしたら、もちろん場合によって悪魔の攻撃ってあるんだけれども、また別な場合は、それを使って、それを使って、深い土台を作ろうとしてる。揺れるものがあるんだったらほかせばいい、揺れないもの私だけにつながったらもうそれだけでいいんだ。そうすると力強いいいものができるんだって、ひょっとしたらそのような働きが皆様が経験してるんじゃないかなと思うんですね。もう一度御言葉を読んでくれますか。
だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。
よくも私も何回もこれもやったことあるんですけれども、悩み問題試練困ったことがあったら神様に祈って消えてほしいの問題を消えてほしい。そして消えてくれてるって変わってくれてる証拠は自分の感情待ってんの。今辛い感情来てる、なんかねうわっとね喜びが入ってきたらもう大丈夫なんだっていう、そうですから、ね、結局ねその気持ちになるまで待ってるっていう、気持ちが来るまで祈ってるっていうようなパターンが多くの人は思ってるんですけど、神様そうやって働いてないんですよ。人間の感情っていうのは非常に不安定。自分の気持ちが変わるまで待ってるっていうのやったら、ひょっとしたら一生待ってるかもしれない。それか気持ちが変わったから大丈夫なんだと思ってたら、またパンチ受けてダウンになるっていう。ですからね、大きな、新しいものが作るんだったら神様のやり方はまず信じる、2番目は行動、動く、そして自分が恵みが欲しいなと思うんだったら、神様の恵みが欲しいなと思ってるんだったら、気持ちが変わるまで待つんではなくて、神様の恵みをもらえることを信じて、そして今度与える人になって、そして今日は神様の恵みが来るはずなんだって自信持って動いてもらうんですね。そうすると来るんですね。神様のやり方っていうのは感情来てから動くっていうのはまずないんですよ。信じて行動に入る、そうすると感情が後からついてくるっていうようなことなんですね。けれども今日話していることっていうのは皆様頑張りましょうっていうメッセージじゃないんです。そういうね、頑張りましょうっていうのは、もう部活でもありましたし、もうどこ行ってもあるような、頑張ろうって、もうしっかりしたものを作りましょうって、って、それだけじゃないんですね。なぜ言うと、この変わる、学んだことを実行するっていうのは、私たちが一人ぼっちで頑張ってやるようなもんじゃないんですね。ピリピの2章の13節。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです、
うん、もう一回読んでください。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです、
うん、私たちが神様から夢が与えられて、そしてそれを信じて 今度、それに向かって歩いていくと、その訓練があって、もうね、ドリルの先のように土台が作られていくんですけれども、それだけではなくて、聖霊っていう神様の霊の力も体験ができるんです。それが体験ができるんです。自分一人で頑張ってるんではなくて、不思議に、ありえないような力を経験することができるんですね。あれって、これが自分一人で動いてないんだなって、なんか、もうなんか自分じゃないような力が流れてるなっていうような、そういうことがあるんですね。そして試練、問題、それがなかったらそのような油注ぎ、そのような力を体験することも、できるんですね。私も、もう今日ね、これでもね、メッセージするのは30年間なんだけれども、自分のメッセージをたまにちょっと聞いたりしてるんだけど、聞いた時にもう恥ずかしいっていう気持ちなんだよね。日本語も下手やし、それだけではなくて、なんか、言い方もそんなに、もうかっこいいようなもんでもないし、うわーって、なんか、けどそれでも人が聞いてくれてるんですけれども、それでも油注ぎがあるんですけれども、どうしてなのかというと、私より若い、うまい、話のうまい人いっぱいいると思うんですよ。どうして、ね、油注ぎがあるっていうとね、いろいろ通ってんのよ。私が。うん。何回も。死ぬかなっていうような何回も通ってきてるんですよ。もう自殺したいっていう気持ち何回も何回も何回もこれで人生終わってほしい何回も通ってきてるんですよ。そしてそのが通ってきてるからそれでも信じる。それでも信じるって体験してるから下手なのにメッセージの力が来るんですね。喋り方上手くないのに油注ぎがあるんですね。そしていつもそういう成長からいつも短期楽な方法楽な方法って探すんだったらその油注ぎっていうのは体験ができないから神様もっと優れたような、場所に案内することができないんですね。ですから私たちが試練問題があった時にブツブツ言うんではなくて、あ、神様は深い土台を作ろうとしてるんですね。私の中でね、汚いものがあれば、それがバレるように、それが出てくるようにやってるんですね。なぜ言うと神様は素晴らしいことが私のために、用意してくれてるから逃げない。逃げない。どんなことあっても信じるって、そういうような、ものになってほしいんですね。皆さんもどうでしょうか。皆様の今の、状態は、一からもの作る、得意好きな人なのか、それか短期ばっかり、選んでいるのかって、短期ばっかり探してるんだったら、自分の人生が台無しになるんではないかなと思うんですね。神様もっと深いとこまで、基礎を作ってほしいと思いますので、勇気を出して学んだことを実行してみてください。職場で誰かが風邪ひいてるんだったら、勇気を出してイエス様のために、イエス様の皆によって祈ってください。今度親会った時に、曖昧な説明して日曜日どこに行ってるのかっていうのは、なんか三宮行っていろいろしてましたんじゃなくて、教会に行って私が礼拝しています。そこからちゃんと逃げないで、勇気を出して、自分の学んだことを実行していってください。そうすれば、深い深いような、土台ができて、そしてその土台の上に神様がものすごい素晴らしい新しい人生を立てることができます。アーメン。